今日私たちはイエス様の御顔を仰ぐために集まってきました。礼拝、それはイエス様の御顔を仰ぐことです。イエス様の御顔を拝するんでしょうか、御顔を見ることなんです。イエス様の御顔、どんなお顔をしてらっしゃるんだろうかってね、想像されるではないかと思うんですが、ね、イエス様ってどんな顔をしてるんだろうかって、いろんな画家がイエス様の顔をね描いてきました。私はルオーという画家が好きです。彼もたくさんイエス様の顔を描いてます。西岸顔だけをたくさん描いてます。そんなリアルなタッチで描いてませんけれどね、けれど不思議に迫るものがありますね。ああいう絵が描けたらいいななんて思いますけれども、まあ、彼が描くイエス様そんなにイケメンじゃないっていうかね素朴な顔をしていらっしゃいますけれども、どんなお顔をなさっているんだろうか。けれどこの御顔を仰ぐということはただこの顔を見るっていう話じゃ、イエス様がどういうお方であるかっていうことを仰ぐということなんですよね。顔というのはその人を最もよく表すものです、ね、ちょっと前にアニメで顔なしっていうのがあってね、顔がなくてっていうのが出てくるアニメーションありましたけどもね、何の特徴もわからないっていうか、もちろん体もいろんな特徴を持ってますけれども、やっぱり私たちが私たちであるということを表すのは顔なんです。御顔を仰ぐということは主イエスがどういうお方なのかということを本当に私たちが見るということです。イエス様とお会いするということなんです。聖書の中の民数記にある祝福の言葉で、御顔を私たちにあなた方に向けという祝福の言葉が、アロンの祝福の言葉があります。神がイエス様が私たちに御顔を向けていてくださっている、ご自身を表してくださっている、私たちはその姿を見るんです。けれどもこの肉眼でっていうんでしょうか、私たちが今持っているこの2つの目でそれを見ることができるのかっていうと、そうではないですね。この2つの目では見えないし、見えないものがいっぱいあるし、また見えなくてもいいんです。逆に見えちゃいけないのかもしれない。御顔を隠していらっしゃるのではないけれども、この二つの目で見えなくてもよい、そういうものなんじゃないんだ。イエス様の御顔は私たちのこの二つの目で見える、そういう御顔ではないんだ。この二つの目で見えなくても、ちゃんと私たちのこの心の目っていうんでしょうか、それがはっきりと見ることができる。 心の目、心の目を開いて見えないものを見る。心の目を開いて見えないものを見る。これは私たちにとってとっても大切なことです。二つの目だけでは見えないものがたくさんあります。以前ですね、前にもお話ししたと思うんですけども、祈りというものを少し学ぼうって言って、今定期的にある場所に行って学んでいるんですけども、いろんなものを素材にして祈るっていうことをこう教えていただいてね、やってるんですが、ある時自然を素材にして祈りましょうっていう話になってます。自然を見ながら神様からの語りかけを聞きましょうって言ってね、例えば今日でもやろうと思えばできるんです。ここに花があります。その花をじっと見つめながら、その花から自分がいろんなものを感じるわけですね。そしてそこから何かこう神様からの語りかけというものをこう聞くわけです。実際にやればよくわかると思います。心に響くものがあるんですね。あんまりこの詳しく説明というか、僕なりのことを言うとそれにとらわれてしまいますから言わない方がいいです。本当にやるのが一番いいです。やってみてください、一度ね。せっかく今日は天気がいいから。私はその時にですね、雨を素材にして祈ろうっていうふうに決めたんです。雨が降ってたんです。でその時ね、自然の中でって言われてね、外に出て行ってもいいですよって言われて、雨降りだったんですよ。雨の中嫌だなと思いながらね、でもせっかく雨が降ってるんで雨を見ながらっていうか、雨からと思ってね、雨を素材にして祈ろうと思って、ずっとこの雨の中こう木陰に隠れながら佇んでいたんですね。ずっと雨を眺めながら神様からの語りかけを聞く。そうするとね、雨からいろんなものが見えてくるんです。見えてくるとこの2つの目で見えるんじゃないでしょう。心に見えてくるものがあるんですね。雨っていうのはね、いろんなこの不便を感じますね。せっかく出かけようと思ってもね、雨が降ると出かけられなかったり、出かける気分にならなかったりするんですね。私あんまり雨降り好きじゃないんです。雨が降ると気分が落ち込むんです。で何にもやる気が起こらなくなってしまうんですね。で雨は嫌だなって、いつも雨になると嫌だなと思って、雨の日はなんかおいしいおやつとか用意してね、ちょっとでもこう気持ちが高まるようにって工夫したりなんかするんですけども、ある人は雨が大好きだっていう人もいますね。ワクワクするんだってね、台風が来るとワクワクしてね、外にねサンダル履いて出かけたくなるっていう人もいました。雨降り嫌だなと思いながら見てたんですけども、いろんなことができなくなったり煩わしくなったりするんです。そう、それでその時も雨がずっと降っていました。でも静かなんですね、雨が降ってると。雨の音は結構しますけど、ね、でもね、雨を黙想しようと思ってね、ずっといたんですけども、ほどなくもう10分も経たないうちに晴れてきたんですよ。でね、困っちゃったなと思ってね、せっかく雨からね祈ろうと思ってたのに雨が上がっちゃってどうしようかと思ったんですけども、でも上がったからって言って雨がなくなるわけじゃない。雨が上がるとね、鳥が鳴き始めるんです。そして空を飛び交うんです。虫たちも蝶々が飛んだりとか、いなかった虫たちがまたわさわさと動き始めてね、いろんな音がこうまた聞こえ始めるんです。あ、 不思議だなと思いました。でその時にふっと自分の中に気づいたことがあるんです。雨っていうのは私たちを休ませるためにあるんだな。いろんなことができなくなるんです。やめさせられるんです。そして自分たちがいつもね、自分の思い通りに何かしよう何かしようっていつも一生懸命やってますから止まらないんですけども、雨が降ると止められちゃうんです。だから煩わしいんです。でも雨が降ると何もできなくなって休んでるんです。だからね、よくあるでしょ、運動会嫌だなってね。僕は運動会嫌いでしたから走るのが大の苦手でね、だから運動会嫌だなっていつも思って、雨が降ればいいのにと思ったんです。そして雨が降ったらもう嬉しくてしょうがなかったっていうのをね、ふっと思い出したんです。そうだ、雨が降ると休めるんだ。最近はね、雨が降ってもね、嵐でもね、出かけなさいなんてね、会社行きなさいとか言われちゃうからね、困っちゃうんですけども、でもね、そうするとね、雨っていうのは恵みなんですね。人生にはいっぱい雨が降ります。晴れる時もあれば雨降りの時もあるんです。何にもできなくなる時があります。それは自分たちにはどうすることもできないんです、ね、僕らは雨降らすことできないんです。雨止ませることもできないんです、ね、こっちの都合を考えないで雨って降ってきますしね、止んじゃうんですよね。だけど雨が降るといろんな大地が潤って、そして木々が育つんです。雨降りがあるからです。何もできなくなる雨降りの日があるから大地が育つんです。人生も似てますね。たくさん雨降りの日があって、何にもできなくなる日があって、こっちとしては思い通りにならないんで煩わしい煩わしいって思ってるんだけれども、その時に何かが起こってるんです。主が雨を降らせなさる。そしてそこでご自身の技をなさる。そういうことが見えてくるんです。心の目でね、心の目で見るって何でしょう。信仰なんです。信じて仰ぐっていうことです。私たちはこの2つの目で見ずとも信じて仰ぐことができる、そういうものとして神は私たちをお作りになったんです。この場所は信じて仰ぐ場所なんです。それは私たちが本当に神に作られたものであることをもう一度思い起こさせてくれる時間です。信じて仰ぐっていうのはとっても大切です。でも大切なことだから実は簡単なことじゃないんです。とっても難しいことなんです。だからこうやってと一緒に集まらないとできなかったりするんです。ここに来ることで普段はできない信じて仰ぐということができる。そしてそれを積み重ねていくことでだんだんその信じて仰ぐという日々が増えてくる、ね、イエス様が今日も私たちに御顔を向けておられます。私を仰ぎなさいって、イエス様にお会いするといろんなものが見えてきます。いろんなことが分かってきます。普段自分たちが全然意識もしないようなことがハッと開かれて分かるようになってきます。イエス様の姿を見るということはとっても大切なことです。 偉い人になりたい。まあ、私たちはね、あからさまではないにしても、心のどっかにそういうことへの憧れみたいなものがあります。人に認められたいって思っています。自分が何か重要な存在なんだって思われたいんです。自分にこの尊厳を持って生きるっていうんでしょうか。それはとっても大切なことなんです。神様、私たち人間を神に似るもの、神の形にお作りになったんです。私たちは偉いと呼ばれてもいいんです。尊ばれるべきなんです。私たちはね、よく小さい子供たちに言います。何かお手伝いができた時に、また良いことをしたら、偉いねって言いますよね。偉いね。どうして偉いねって言うんでしょう。本当に偉いのかしら。なんで偉いねって言うんでしょう。やっぱりそのイメージを育てたいんですよね、子供たちの中に。良いイメージを刻んで、それを育てていくんです。だから褒めるって大切だってね、言うわけですよね。偉いね、よくできたね。人は周りの人間に見られるように、周りのものが抱くこのイメージ、その人に伝えられていくイメージにとらわれていく傾向があります。人が自分をどう見てるかっていうことで、そのイメージの中で自分は生きようとすることっていうのがあるんです。自分のことは自分で見えないんですよね。まあ、鏡を見ればある程度分かったりもしますけれども、大体私たちの中で自分の中にあるイメージっていうのは、人から言われたりしたものなんですよね。人って私たちの鏡みたいな存在でね、私たちのことを客観的に見ていろんなことを言うわけです。その言われたことが積み重なって自分っていうイメージが出来上がってくることっていうのはあるんです。セルフイメージ、自分で自分を見て分かってるんじゃないんです。人から見て、人から言われて、自分のイメージっていうのが作られてきているんです。あんまり単純化できませんけども、褒められればそんな風になります。でもけなされればイメージが低くなっていく。けなされれば良いイメージは壊れていきます。人のこの言葉は鋭いです。すごい力を持っています。10個その人を褒めても、1個だけ何かをけなせば、その10は全て壊れます。むしろゼロにはならないで、マイナスになります。それぐらいの力を私たちの言葉は持っています。私たちは誰一人として、あなたは不要だと言われたり、あなたは迷惑をかけるものだとか、価値がないなどと言われてはならないんです。誰一人としてそういうふうに呼ばれてはならないんです。 そして私たちはそう言ってはいけないのです。なぜか神様は私たちのことを決してそうお呼びにならないからです。あなたは高価で尊いとはおっしゃいます。そう呼ばれますけれども、もちろん私たちの罪を明らかにされますけれども、だからあなたは不要だとはおっしゃらない。あなたの価値がなくなったとはおっしゃらない。神様は私たちの存在の価値を決して見失われない。けれど私たちはいとも簡単に自分の価値を見失ってしまいます。そして互いを傷つけ合ってしまいます。人と比べなければ、それでこの勝った負けたをはっきりさせなければ、じっとしていられない。親しい者同士で順番をつけたり、どっちが上か下かっていうことを気にして一喜一憂するんです。来る途中何を論じ合っていたんですか？イエス様が弟子たちにお尋ねになったんです。弟子たちは歩きながら誰が一番偉いのかという議論を白熱させていたんです。イエス様は弟子たちを後に伴いながら、そうです、この時はイエス様が先頭に立って歩いていらっしゃったんです。後ろに弟子たちが立っていたんです。エルサレムに向かっていました。まっすぐにエルサレムに向かって歩いておられました。それは十字架への旅です。人の子は人々の手に引き渡され殺される。しかし殺されて3日後によみがえる。イエス様は人々に捨てられ殺されるということを覚悟して歩いておられています。何にもわからないで歩いてたんじゃなくて、自分は今から捕らえられて殺されてしまうということを覚悟しながら、まっすぐにエルサレムに向かって歩いておられました。死期を悟って弟子たちと過ごせる残された時間を大切にしようと、人目を避け彼らと共に歩いていらっしゃいました。道すがら何度もご自分のこの死と復活についてイエス様は語り、彼らにいかに生きるべきかということをおそらく教えていらっしゃったと思います。大事なレッスンが続いていたんです。だから弟子たちがみちみち白熱させていたこの議論について話さなければならないと思われたんでしょう。聞こえていなかったんではないでしょう。何を話していたんだと弟子たちは言えなかったんです。自分たちが誰が一番偉いのかと話していたということは、なんで言えなかったんだろうかななんて思いますけどもね。でもなんとなく 自分が間違ったことをしてるんだろうかなんてことを感じていたんでしょうかね。けれどイエス様はこの時に、実はこのことをとっても大切なこととして取り上げられたんです。お前たちしょうがねえやつだなってね、何言ってんだっていうようなこととして取り上げようとなさったんじゃないんです。大事なこととして、大事なことだからこそ取り上げられたんです。誰でも先頭に立ちたいと思うものは皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。誰でも先頭に立ちたいと思うものは皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。先頭に立つのはダメだなんてことは言ってないんです。自分は価値あるものとして表すということは大切なことだ。偉いものになろうとすること、認められようとすることは大切だって、まるでそんなふうにおっしゃりたかったんではないだろうか。イエス様は偉くなることを悪いとは言ってないんです。もっと価値あるものとして尊厳を持って生きるということを願われる。でも一番かどうかっていうことはどうでもよかったんです。一番かどうかっていうことはどうでもよかったんです。そんなこと気にする必要なかった。人の価値には順番をつけることができない。人の価値には順番をつけることができない。この世界中にたくさんの人があふれている中で一番だ二番だなんてことを言っていることがおかしなことだ。何人いるんですか、この世界中に。その中での一番や二番だとか、そんなこと言って何になるんだって。偉いのに一番も二番もない。皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。大事なことは皆に仕えるものになること。人の価値は、人の尊厳は仕えること。偉いのは仕える人、人の後ろに立つ、人の下に立つ。使えるとは、人を生かし輝かせること。その人の価値尊厳を最大限に引き出すこと。でも私たちは偉くなろうとして人を貶めたり荒探しをする。使えると言って相手を蔑んで尊厳を傷つけてしまう。なんと私たちの心は歪んでしまってるんだろうかって、そんなふうに思います。本当私たちが偉くなれば周りの人がみんなが幸せになって生き生きと 輝き始めるはずなんです。偉い人の周りでどうして人が傷ついてその価値が見失われていくんだろうか。イエス様は一人の子供の手を取って弟子たちの真ん中に立たせて抱き上げておっしゃったんです。誰でもこのような子供たちの一人を私の名により受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わした方を受け入れるのです。イエス様は何をなさったんだろう、ね、何をおっしゃったんだろうか、何を教えられたんだろうかではなくて、何をなさったんだろうか。見てください、何をなさったんですか。イエス様は弟子たちの目の前で使えたんです。使える者の姿を見せてくださいました。想像して、ね、見てほしいんです。聖書っていうのは読むだけではなくて見るものです。字を読めば頭で何か理解をするっていうのではなくて、その光景が目に浮かぶ。福音書は特にそうです。目に浮かぶように書かれていますから、目に浮かべる、心にその光景を浮かべることです。イエス様が子供たちを、というか一人の子供です、たった一人の子供を弟子たちの真ん中に連れてこられたんです。そして彼を抱き上げられた、その光景、世界の王が、この世界の王が身を低く低く膝をかがめて一人の子供の前でひざまずく。イエス様はたった一人の子供をこの中で一番偉い、まるで王のように大切なものとして立たせて抱き寄せた。弟子たちの目の前でその彼が最も愛される存在であることを明らかにされた。そのへりくだった姿はまさに十字架につけられた救い主の姿そのものです。イエス様はここでももう十字架の姿を表しておられるんです。子供の前にひざまずくんです。こうやっては抱えられないんです。その子供怖がりますよね。抱きかかえるときは膝をつかないと抱きかかえられないんです。使える、それは人の価値を引き出して輝かせること、その人が愛されるべき尊い存在であることを明らかに示すこと、その尊厳を持たせて生かすことです。かわいそうに自分より劣るからと見下して手を差し出して何かをしてあげることじゃないんです。時々私たちはこういう使い方をしてしまうんです。上から手を出すですよね。かわいそうにって言って手を差し伸ばすんです。もちろん助けられる側としては助かるわけですけれども、けれどもやっぱりその心は傷つくと思います。痛むと思います。だから目 違うんです。違うんです。違うんです。使える、それは何か手伝うとかっていうことの前にその人の価値を認めることです。何事も利己的な思いや虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。今日朝読まれたあの招きの言葉の少し前にあるフィリピのパウロの手紙の言葉です。互いに人を優れたもの、自分より優れたものと思いなさい。尊いものだと思いなさい。使える、それは相手を尊敬することです。敬意を持って接することです。イエス様は私たちを見下していない。主の御顔を私たちを見下していない。私たちを尊敬してくださっている。たっというものだと言ってくださっている。だから私たちはイエス様についていくんです。私たちをたっといと言ってくださるからこそ私たちは主イエスにお従いするんです。イエス様おっしゃいます。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れる。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わした方を受け入れる。一人の子供をイエス様のように尊敬を持って認めて受け入れるということは、イエス様を認め父なる神様を受け入れることだ。子供に敬意を払い仕えるならば、それはイエス様をあがめ父なる神様に仕えること。イエス様は誰が一番かということにとらわれて議論する弟子たちの真ん中で小さな子供の前にひざまずいて彼を抱いて、くださった。イエス様こそが誰よりも使えるお方。イエス様は小さな子供に仕え、自分たちの歪んだ偉さにとらわれる弟子たちに仕えた。膝をかがめるどころか自分の命さえも捧げられた。イエス様は今日も私たちに仕えてくださっている。膝をかがめて私たちに仕えておられる。たっといものよと私たちの手を取ってください。私たちの尊厳を壊すこと、私たちを生かすために尊い命を注いであなたを抱かれる。今日あなたは皆の前で一人の子供になってイエス様の腕の中にいるんです。今日あなたは主イエスに抱かれる子供です。そして あなたの耳元で主イエスの声が聞こえるんです。誰でも先に先頭に立ちたいと思うのがみんなの後になり、みんなに使えるものになりなさい。私たちの前に膝をかがめて万能の方を見るときに、私たちの見える景色が変わってくるでしょう。私たちの生き方は変わるでしょう。お祈りします。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わした方を受け入れるのです。主よ、今日もあなたは全身全霊をもって私たちのお使いくださっていることを感謝いたします。あなたが使えてくださっていることすら忘れて生きているものですが、今一度あなたの温かい御手を思い起こさせていただいています。あなたは私たちを支えて導いてきてくださいました。日々の労苦を与え、また食べるものを与え、いろんなものを備えてくださいました。そしてただそれだけではない、目に見えるものではなくて見えないものをもあなたはたくさん備えて、そしてまだ私たちが十分に知る由もない永遠の命さえもあなたは備えて私たちを支えていてくださっています。どうぞ主よ、あなたのこの見姿を見るものとならせてください。私たちに信仰を与えください。そしてあなたが私たちにお使いくださったように、私たちもその姿に習うものとしてください。主イエスキリストの名前で祈ります。
アーメン。